栃木放射線プレゼンツ教えてドクター。この番組は先端医療機器と医療システムを通して地域医療に貢献する栃木放射線の提供でお送りします。今週も自治医科大学附属病院内分泌代謝科海老原健先生にお話を伺います。先生よろしくお願いします。
自治医科大学附属病院内分泌代謝科の海老原です。よろしくお願いいたします。
今週は肥満の食事療法、運動療法についてのお話です。運動しなきゃとか食べ過ぎちゃダメだなって、よく話題にもなりますけれども、まず肥満の食事療法にはどんな方法がありますか？
はい、肥満治療の基本は減量です。体重を減らすことですが、特に血糖値や血中脂質に悪影響を及ぼす内臓脂肪を減らして肥満に合併する病気を予防または改善することが目的です。先日も申し上げましたように、減量のためには口からの摂取カロリーを減らすか、体が1日に消費するカロリーを増やすかするか、どちらかしかありません。この口からの摂取カロリーを減らすということが、取りも直さず食事療法ということになります。したがいまして、残念ながら、肥満の食事療法に、特別なもの王道はなく、摂取カロリーの制限がその治療の基本ということになります。はい、
食事療法のポイントや注意点などはありますか？
はい、摂取カロリーを減らそうといたずらに食事量を減らすと、エネルギー消費に重要な筋肉量が減り、体の代謝活性が低下してしまいます。そうならないためには食事の栄養素のバランスを保つことが重要です。具体的にはタンパク質、ビタミン、ミネラルを十分摂取しつつ、過剰な糖質と脂質を制限するようにします。また食事療法は長く続けることが何よりも大切です。単品で必要な栄養素を十分に備えた食品は存在しません。よくあるリンゴダイエットとかバナナダイエットなど、一時期流行りましたけれども、特定の食品ばかりを食べる単品ダイエットを長く続けると、タンパク質、ビタミン、ミネラルなどの欠乏状態に陥りますので、注意が必要ということになります。
はい、女子はだいたい通る道なんですけどね、リンゴ、バナナやりましたけれども、私全く痩せませんでした。はい、皆さんもやったことある方いらっしゃるかもしれません。さて、肥満の運動についてですね、運動療法の方法についていかがでしょうか？
はい、運動療法は、減量や肥満予防に有用なだけではなく、定期的な運動の実施は狭心症や心筋梗塞などの心血管疾患のリスクを減少させることが報告されていますので、ぜひ積極的に、取り入れていただきたいと思います。その方法ですけれども、まず運動の頻度ですが、できるだけほぼ毎日、できれば週5日以上行っていただくと効果的です。運動の強度は安全のために最初は低強度の運動から開始し、運動に慣れてきたら強度を徐々に上げていってください。運動時間は1日あたり30分から60分、1週間あたりでは150分から300分を目指しましょう。運動の種類はウォーキングや水泳、自転車など有酸素運動を中心に行ってください。最も大切なことは本人が楽しめて習慣化できる種目を見つけることだと思います。
確かに、寒さもありますけれども、最初に頑張りすぎてしまって怪我しちゃったりとか続かないというのはよく聞きますものね。楽しめて習慣化するというところがポイントですね。運動療法のポイントや注意点などいかがでしょうか？
はい、運動療法のプログラム、すなわち頻度、強度、運動時間、種類の選択には効果だけではなく安全性も考慮することが重要です。すでに、肥満に合併した、病気を抱えている場合には主治医と相談してメディカルチェックを行った上で適切な強度の運動療法を行うようにしてください。また運動と大冗談に構えなくても、家事などで日常の生活活動を増加させ 在時間を減少させることも、一日の消費エネルギーを増やすためには効果的です。とにかく毎日続けることが、食事療法についても運動療法についても、大切かというふうに思います。
確かにコロナでリモートワークが増えた方が一気に太ってしまったんだっていう話をよく聞きますけれども、やっぱり座ってる時間が長いのは良くないですね。はい、今週も自治医科大学附属病院内分泌代謝科海老原健先生にお話を伺いました。先生、来週もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
栃木放射線プレゼンツ教えてドクター、この番組は先端医療機器と医療システムを通して地域医療に貢献する栃木放射線の提供でお送りしました。